さて、次は井戸端お便りコーナーです。今日のお便りはですね、兵庫県の方からいただいております。兵庫県に、お住まいのたこ焼きいちごさんからいただいております。たこ焼きいちごさん、ありがとうございます。なかなかたこ焼きいちごいいですね。はい、では早速、お手紙読んでみましょう。方角は宮城道雄の CD を1枚持ってるだけです。全然詳しくないです。というか、方角ってもしかしてリズムがはっきりしていないからでしょうか。脳に入ってこない、理解できないのです。綺麗だけどただ流れてゆくのねという感じ。でも祖母と母は方角の方が頭にスラスラ入ってくるらしく、すぐ旋律を覚えたり構成を理解しているので驚きです。幼少時代から邦楽洋楽両方に親しんでいると、音楽の世界がすんごい広がったりするのかなと書いていただいております。ありがとうございます。これなんですけどね、いわゆる、感想を述べてらっしゃるだけのように思って聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもと思いますけれども、これはね、いわゆる邦楽をどうやって一般にこう広めていくかっていうことを考えるときにものすごいヒントになることがいっぱい書いてあるんですね。それで取り上げさせていただいたんですけれども、でまたですね、学校の先生とかそういうちょっとそれに近い方の、お便りが続いてしまいますと、やっぱり一般の方は、ちょっと私なんか書いていいのとか思われてるんじゃないかと思いましたんで、こういうお便りもありがたいんですよということで、それの一例としてと言いますか、お手本として、取り上げさせていただきました。ありがとうございます。でもあんまり理解できないんですと言いながら宮城道夫の CD を1枚持ってらっしゃるとかすごいなと思うんですけれども、そうですね、やっぱりここで指摘してくださってます、リズムがはっきりしていないからでしょうか。これね、あると思います。洋楽は、大体、軽音楽でしたらドラムが入ってベースが入っていて、リズムのその、成り立ちといいますか、その、スタイルですね、それが大体つかみやすいですし、まず手拍子ができますね、洋楽というのは。で、それに対して、現代邦楽はちょっとともかくとしてですね、やっぱり近代邦楽以前のものになってきますと、このなんとなく手拍子できへんやんかとねいう感じで、リズムが1等2等3等4等ってこういう風に来てませんので、なんか乗れないって言いますか、取っかかりがないというかね、記憶に残らないという風になるのはこれ仕方ないかなと思いますね。で、相対するそのおばあ様とお母様は方角の方がスラスラ入ってくるという、これは多分年代的なものと、あとひょっとしてお稽古なさってたんじゃないかなとは思いますね。どのくらいの年齢の方かちょっと分かりませんけれども、そんなに祖母母というこの位置づけの方があんまりにも年を取られている方とも思えませんので、おばあ様も、お母様もひょっとしたら小さい時から何かお稽古、和楽器のですね、なさってたのかなとは思いますけれども、ここでヒントになるかなと思うのは、小さい時からやる、これですね。このたこ焼きいちごさんとおばあ様と&お母様の違いは、要は多分たこ焼きいちごさんは洋楽、当然現代の方ですから学校教育も洋楽中心の音楽教育で来てますから、もう絶対洋楽の方が耳慣れてますし、パッと聞いてパッと覚えるってことで、こうスタイルとかが全部頭に入っちゃってる状態なんですね。で、そこを持ってきて邦楽っていうのはずっと日本の教育がちょっと取り上げてこなかったということもあって親しみがないので、いわゆるパターン化されたものっていうか引き出しがない状態だから、物がしまえない状態ですね。そういう感じで脳の中がなっちゃってる 状態なんですけども、たまあ、それに対して、おばあ様、お母様は多分お稽古をなさってましたし、それで洋楽も聴いているわけですね。そうなってくると両方パターンっていうのが、まあ、タンスが2種類あってちゃんと引き出しがある状態で、それはこれはこれ、はい、これはこれっていう感じでこう整理してちゃんとしまえちゃうわけですね。そういう風にできると記憶できちゃうという風になるんじゃないかと私はこのお便りを拝見して思いましたね。なので、まあここでやはりたこ焼きいちごさんが結論付けておられるようにやっぱり邦楽と洋楽を両方親しんでいると音楽の世界がすんごい広がったりするのかな。これね大正解だと思いますね。ですから、何回か前にご紹介いたしましたあの斑鳩小学校さんとかですね、小学校小学生の時からの、まあ、そこの学校さんは能を取り上げてらっしゃいましたけれども、能とかですね、まあ、あの能に限らず邦楽、まあ、民謡でもあのいいですけども、和楽器で日本の歌い方、そういうのをこうちょっとずつあのちっちゃい時ですね、そういう時からなんとなくあの邦楽も洋楽もあの流れてて、うん、あこういうのもあるか、こういうのもあるかっていう風になっていくと、自国の文化もきっちりその親しんで、でプラスその自国の文化以外のものもちゃんとあると、しょっちゅう親しめる状態であるっていうふうにすると、これはあのいわゆるおばあ様&お母様のパターンのように両方すぐ覚えちゃったり親しめたりするんですね。で、ここで、この今回のこのお便りで、ちょっとアイデアひねっていただきたいのは、まあ学校の先生であるとか地域のイベントの係の方であるとかの、そういう方々がですね、もっと小さいお子さんをターゲットに何かちょっとやってみるとか、いろいろありますから大変ですから、そんなしょっちゅうやってられへんわいというふうになるとは思うんですけれども、何か継続的にちょっとした大掛かりでなくてもいいんで、邦楽和楽器伝統芸能そういうものを身近に感じられるような、イベント、あるいは学校教育の中のちょっとした、まあ、ミニイベントみたいなものですかね、そういうのでもいいですし、そういうことをこう積み重ねていくとじゃん両方いけちゃう 子供さんで若者ですね、出来上がっちゃうのかなと思いますね。本当にたこ焼きいちごさんの今日のこの素朴な疑問じゃないですけど素朴なお便りの中にもヒントは散りばまり状態ですね。ぜひこれを活かしていただいてですね、何か明日へ向けていいアイディアが出ることを、祈っております。本当にたこ焼きいちごさんありがとうございました。またこういうね気軽な、こう思うんだけどそうかなっていうようなお便りお待ちしておりますので、皆さんも お待ちしてますからよろしくお願いします ね。ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが授業展開など現場の教育あるいは予期せぬ邦楽な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組ではここを情報交換の場として音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案、エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたらどんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換でこの番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん、教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと、学校の音楽の授業の話だけではなく、一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている邦楽を、邦楽に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さいお子さんなどなどが気軽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか。 私こんなこと思いついたんですけどどうですかねというアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に方角に関する笑える話、失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、狙ってらっしゃる方、お便りお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合はポスト、郵便ポストのポストですね、 post@fm814.co.jp、 ファックスの場合は0745-33-3601、 おはがきの場合は郵便番号 636-8555、この郵便番号だけで住所はいりません。でその宛先なんですけども、FM 配報移動バター方角タイム宛てにお願いいたします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。